こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、小説家の鈴木浩二です。
鈴木先生に日本ライフメンター協会の理事を務めていただいていますが、
はいはい、
コロナ拡大後の社会で協会にできることというのは何かありますか？
いやもう本当にね、みんなこのメンタル的に弱ってると思うんですけれども、そういう時にこそ人間同士のコミュニケーションというものがものすごく大事になるんですね。拒絶してしまうということが非常にメンタル面というものをどんどん悪くさせていくと。ですからライフメンター協会にはですね、ぜひとも人間と人間とのつながりを大事にして向き合って、きちっと相手のね弱いところを直していくということをやってもらいたいなと思ってます。
そうですよね。本当今こそ日本ライフメンター協会が悩める人たちを救って世の中に貢献する時ですね。
本当にそうなんですよ。今この僕はコロナっていうものをね、この新型出ましたけれども、この後どうなるかということも必ず予想しなくちゃいけない。今までコロナウイルスというのは4種類ありましたけれども、5種類目の1個に収まるだけなんですよ。この後ずっとなくなりません。ですから5年先10年先20年先見たら全員が感染します。その上で何をやるのかということを見逃さなくちゃいけないんですよ。
はい、そうですね。鈴木先生、これからもお力添えをお願いします。
はい、
では今夜も明るい未来をゲットしましょう。岡田真由美の未来相談室。今月のゲストは今や30代を代表するご意見番、バービーさんです。こんばんは。
こんばんは。ご意見番ってほどではないんですけど もうすごいですね。ご意見番っていうと本当三河健一さんぐらいのレベルを想像してしまうんですけど
いえいえ、もう女性から大人気ですもんね、本当に。さて今夜はですね、リスナーの皆さんからお悩み相談ということで、バービーさんからアドバイスをいただきたいなというふうに思っています。
はい、お願いします。
では鈴木先生、読んでいただいてよろしいですか？
はい、
お願いします。
それでは最初の悩みはこちらです。東京都在住30歳会社員、ペンネームピコリン。別れた彼と偶然再会し、私の心は揺れています。現在私には婚約中の彼がいて、経済力もあり真面目な男性で、両親ともに喜んでくれています。でも私は元彼と再会してからやっぱりこの人のことが好きなのだと実感しました。元彼とは3年前に元彼の浮気が発覚し、もう二度とこんな思いはしたくないと決意して別れました。でも今でも好きな気持ちは変わりません。私はどっちの男性を選べばいいのでしょうか、
ということです。まずはバービーさん、どうですか？
いやー、ね、なんて言っていいかですけど、うん、こういう状況の時って絶対に後ろ髪引かれますよね。っていうか勝手にマリッジ風呂になるタイミングってありますよね。
まだね、結婚して婚約中なんだけれども、僕のもね、こういったね、例えっていうものなんだけれども、うん、娘に話したことがあるの、
うんうん、
いいかい君たち、この後ね、君たちは素敵な男と出会う可能性がある。その時に、うん、この選択があった時どうするか、うん、一人の男はすごく一緒にいて楽しい、面白い、うん、しかし浮気をする、
うん、
もう一方の男、まあ、これが B 君だとしたら、うん、B 君は真面目で実直で、
うん、
一緒にいてそんなに楽しいってことはないけれども、うん、浮気はしない、
うんうんうん、
さあどっちを選ぶって娘たちによく聞いてたんだよ、うんうんうん、そしたら娘たちは何て言うかって言ったら、面白くて浮気をしない男を選ぶ、それは言ってないだろうって言うんだよどちらかしか選べない時にどっちにするんだ、パパはどっちがいいと思うのってやっぱ聞かれたの、うん、俺は面白い男を取れと、
は
うん、浮気をしても、
そう、
うーん、
浮気をしたらすぐ MR が手当てをしてくれるからっていうのもあったんだけれども、
う
ん、
ありがとうございます。
その僕はね、やっぱりね、浮気をするっていうリスクがあったとしても、うん、面白い男と一緒に暮らす楽しさっていうものは、うん、
捨てがたいと思うんだよね、うん、それはリスクはすごくあるの、
うんうんうんうん、
でもやっぱりワクワクドキドキ多かったらとやっぱそのリスクもあるのに決まってるわけよ、うん、だからここが究極の選択なのね、うん、みんなこれいいとこ取りしようと思うから、うん、まずいことになっちゃうわけ、
はい、面白いっていうこうどういうところが面白い具体的にこう、ね、毎日笑わせてくれるとかそういう話
そういうことになるのワクワクドキドキっていうものが常に来るっていう感じで、はい、だってね浮気できる男なんてねめったいないんだよ
はあ、そうですか
MR に言わせるとみんな浮気してるって言うんだけどさ、うん、当たり前じゃん来る人間がみんな浮気してるから来るわけであってね、
うんうんうん、
だって浮気するっていう条件は何かって言ったらまあこれが不倫だったら結婚してるって、うん、軽やかに結婚できる男でなかったら不倫なんかできるわけないじゃん、うん、
はあ
軽やかに簡単に結婚できるだから今相当数がそんなに簡単に結婚できてないんですよ男が
そうです、ねうん、
で奥さんがいながらもまだ軽やかに他の女と付き合えるっていうのが、うん、どれだけの人数いるかって言ったらほとんどものすごく少ないやつ、
うんうんうん、
結構ねそこそこ魅力のあるね、うん、面白いやつじゃないかなと思うわけですよ、
うんうん、
だから僕はこの悩みに対してはっきりどちらにしろとかはね、
うん、
言えないのでも悩みは分かる、うん、そう言って今言ったようなことを多分思ってああ困ったってなってると思うん
だ
じゃあ先生は選べないっていう、う
ん、選べないね
バービーさんはどうですか
いやもし自分だったら、うん、絶対にその今の婚約者を大事にするとは思います、うん、
あなるほど、
うん、だってこの元カレも今改心して絶対に浮気しない結婚してくれって言ってるわけじゃないですよね
うん
その状況でまたまた、
うん、
あの浮気をされるのが嫌だとしたらもうしないですかねでどうしてもあのうわあの彼は良かったなって思う時期だと思うんですよ結婚前って
なるほど
だからあの今の彼のいいところを見えないようにしちゃってるのかなっていうふうにも思います
なるほどですねありがとうございます。ぜひ参考にしてみてください。はい、では次のお悩み相談お願いします、
はい次の相談はですね、横浜市の主婦50歳、みゆきさん。母が万引きで捕まり、急いで私がそのスーパーに駆けつけました。店員さんから促され、母はこのスーパーには絶対に近づきませんと一筆を書き、警察には届けない話で落ち着きました。母に聞くと、その商品が欲しかったのでもなく、金に困っているのでもなく、気がつくと衝動的にしてしまったようです。一時の気の迷いか、もしかしたら心の病なのかもしれません。この事件のことは父と兄には内緒にしていますが、母は自分の行動に自信が持てなくなったようで、すっかり塞ぎ込んでしまいました。母は75歳で、もともと社交的でおしゃべりが好きなおばさんでした。どうしたら母に明るさと元気を取り戻してもらえるのでしょうか
ということですがバービーさんいかがでしょうか
私も両親同じぐらいの年代で、うんうん、やっぱりちゃんと老いてきてるんだなっていうのを感じてるので、うん、すごい共感しちゃうんですけど、うん、私自身はこのもし心の病だったら改善の余地があるじゃないですか、うんうん、でも心の病気じゃなくてこれがこう認知能力の低下っていう老いだっていう可能性も否定できないじゃないですか、
はい、
この場合となると一旦改善の余地は見込めるかもしれないけど受け入れる老いをちゃんとサポートするっていうか穏やかに老いを迎えられるのをそっと見守るしかないのかなっていう、
なるほど、バービーさんって優しい方ですね。
いや、僕もこれはね、もう病気だと思いますよ。だからもしこれが例えば病院とかね行って、うん、精神科とかに行って何らかもうちょっと改善する薬とか何かの方法があるならそちらを試してみたらいかがですかとしかやっぱり言いようがないですね。
やっぱりそうですね、
まあ、改善しかできないと思う。根本的にやっぱりね治しちゃうのはやっぱり老いっていうこともね関わってると思うからなかなかそれは難しいと思うんだけれど、ね、改善する方法はあるんじゃないかなと。
これから高齢化社会なんでね、本当にこういうこと結構増えるかもしれない
ですね。
深刻ですね。
私地元の町おこしの一環で、はい、クラフトバンドっていう編み物で小物を作るやつを、はい、 冬場の農家さんだとかその高齢者の方たちに編んでもらうっていうような活動をしたいなって思って今動いてるんですけど、
素敵。
そういうふうに高齢者の方でも編んで、はい、こう誰かの役に立ってるんだっていうことが分かると、みるみるこう元気になっていくっていうのを聞いたので、そういう誰かの役に立ってるっていう行動を家の中でできると、
それいいですね。そういうことですよね。自分のね存在意味をね、うん、はっきり明確にするって見つけるっていうことが、うん、やっぱ改善につながってる可能性はありますね、
うんうん、素晴らしい企画ですね、うんうん、もうバービーさんのね、うん、本当にお人柄も出てますし、いやでも本当高齢者の方ってね、うん、家に引きこもっていらっしゃる方たくさんいるから、
そうですね、
素晴らしいです、うん、ありがとうございます。成功することを祈ってます。さてここでバービーさんからお知らせです。
はい、連載がまた新しく始まるんですけれども、扶桑社ヌメロから開けチャクラバービーのモヤモヤ相談室というお悩み相談室が、はい、始まりますので、ぜひそちらもお悩み待ってます、
どういうふうにこうお悩みはどこからしていいんですか。
あ、ホームページの方から、はいはい、お悩み募集のフォームがあるので送っていただけると。あ、
なるほど、はい、ぜひ皆さん相談してみてください。さて4回にわたってバービーさんにご出演いただきましたが、鈴木先生いかがでしたか。
やっぱりね、会った瞬間、あ、俺の娘みたいだなと思ったんですけれども、やっぱりいろいろお話を伺っているうちにやっぱり娘だったと思いました。
すごい、娘さんと絶対友達になりますね。
先生はもうこの、ね、本を読んでバービーさんのことをまたさらにね、すごく魅力的な女性だなって感じたっていうことですよね、
うちの長女と近いな。
あ、そうなんですか。感覚が
似て、
あ、そうなんです、
どういう性格なんですか。
あのね、のんきなやつだね。
ああ、
すんごいのんきなやつでね、うん、面白いよ今臨月。
ああ、そうなんですね、おめでたい。
なるほど。さてバービーさんはこの番組に出ていただいてどうでしたか。
いやー、あの刺激的ですね。あの先生のお話もっともっと聞きたいんですが、目の前に私のこの読んでくださったメモがあって、 そのメモが何なのかをすごい気になってます。
後で説明してあげるよ。
はい、ありがとうございます。
そうですよね、もう本当にこの本の中で鈴木先生がいろいろ感じ取ったことがあるということで、ぜひ皆さんもこの本音の置き場所をご覧いただければなというふうに思っています。
はい、
今日のゲストはワービーさんでした。これからもますますのご活躍を応援しております。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソングチアーソング、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
総合探偵社 MR のサポーターである小説家の鈴木浩二でした。
この番組に連動して YouTube で未来相談室の続きの続きを配信中です。ぜひチャンネル登録をお願いします。では来週もこの時間にお会いしましょう。
された日々の追憶。 あなたの瞳を見ている。